聖書の言葉をご一緒にお読みいたします。伝道の書ですね、第2章、伝道の書の第2章ですね、旧約聖書ですね。伝道の書の第2章1節から終わりまで、ご一緒にお読みします。我我が心に言いけらく、来たれ我試みに、何時を喜ばせんとす、何時楽しみを極めよと。ああこれもまた空なりき、我笑いを言う、これは今日なり、楽しみを言う、これ何のなすところあらぎ。我心に知恵を抱きておりつつ、酒をもて体を肥やさんと試み、また世の人は尼が下に置いて、生涯いかなることをなさばよからんかを知らんた。我は愚かなる技を行うことをする。我は大いなる事業をなせる。我は我がために家を建て、ぶどう畑を設け、園を作り、庭を作り、また実のなるもろもろの木をそこに植え、また水のため池を作りて、木々の生い茂れる林にそれより水を注がしめ、我はしもべしもめを飼い入れたり、また家の子あり、我はまたすべて我より先にエルサレムにおりし者よりも多くの牛羊を持て、我は金銀を積み、王たちと国々の宝を積み上げ、歌う歌う男女を、世の人の楽しみなる最初を多く得た、かく我は大いなるものとなり、我より先にエルサレムにおりし、すべての人よりも大いになり、我が知恵もまた我が身を離れず、おおよそ我が目の好むものは我これを禁ずる、おおよそ我が心の喜ぶものは我これを禁ずる、すなわち我は我がもろもろの労苦によりて楽しみを得た。これは我がもろもろの労苦によって得たる、我我が手にて成したるもろもろの技、および、我が労してことをなす、を顧みる、皆空にして風をとらうるがごとくなり、火の下には液となるものあらざ、我また身を巡らして知恵と愚痴と、そもそも王に次ぐところの人いかなることをなしうるや、なせしところのことに過ぎざるべし、光の暗きに勝るがごと、知恵は愚痴に勝る、我これを悟れ、知者の目はその頭にある、愚者は暗闇にあえる、されど我知る、皆会うところのことは一つない、我心に言いけらく、愚者の会うところのことに我もまた会うべければ、 我男女知恵の勝るところあらんや。我また心に言え、これもまた空なるのみと。それ智者も愚者と等しく長く世に覚えられること。来たらん世に至れば、皆早くすでに忘られるんだ。ああ、智者の愚者と同じく死ぬるは、これいかなることぞ。ここにおいて、我世に長らうことを意図やり。おおよそ日の下になすところの技は、我に悪しく見ゆれば、すなわち皆空にして風をとらうるがごとし。我は日の下に我が労して、もろもろの働きをなしたるを恨む。そは我の後を継ぐ人にこれを残さざるを得ざればな。その人の継ぐは誰かこれを知る。しかるにその人は火の下に我が労してなし、知恵を込めてなしたるもろもろの技をつかさどるにいたら、これまた空なり。我身をめぐらし、火の下に我が労してなしたるもろもろの働きのために望みをし、今ここに人あり。知恵と知識と才能をもて、労してことをなさい。ついにはこれがために、労せざる人にすべてを残して、その持ち物となさじめざるを得ざる。これまた空にして大いに悪し。それ人はその火の下に労して、なすところのもろもろの働きと、その心遣いによりて、何の売るところあり。その世にある日には常に憂いあり。そのほのへれは苦し。その心は世の間も休んずることあらず。これまた食いのみをなし。その骨折りによりて心を楽しましむるは幸いなることにあり。もうまたよりいずるなり。我これを見る。誰かその食らうところ、その楽しみを極めるところにおいて、我に勝るものなり。まあ、その心にかなう人には、知恵と知識と喜びを賜る。しかれども罪を犯す人には、禄を賜いて集め、かつ積むことをなすし。子はそれを神の心にかなう人に与え賜わぬため。これもまた空にして風をとらうること伝道の書は今読みましたけれども、ソロモンという王様ですよね。イスラエルの国の第3代目の王様でありますけれども、ソロモンが書いたわけですね。この後画家もソロモンによるものですから、画家もソロモンが書いた。箴言やこの伝道の書も箴言も画家もソロモンが書いたものですけど、おおよそ同じ人が書いたとは一見思えないんだけれども、よく読むとやはり共通したものが一貫してあるわけですけども、知恵が与えられた人として、神様からすれば後にも先にもソロモンを超える知恵の持ち主はいないと。いう優れた知恵を彼は授かったわけですから、その知恵というのは、いわゆる世の中で一般に言われている知恵であり、知識であり、そういうことですね。信仰的な用語として知恵の言葉っていうのはありますけども、知恵の言葉の賜物っていうのはありますけど、それとは違うわけですよね。ちょっとややこしいんですけども、聖霊の働きの9つの中の一つに知恵の言葉のというのが、知恵の言葉
うん、これは何であるかっていうと、あのこれから起こることを神の計画の中にあることをその断片として人間に示すということです。でそれを知恵の言葉というんですね。でそれとは違うわけです。ソロモンのここで知恵というのは人間が一般に使っている知恵ということで、まあじゃあ知恵とは何ぞやって定義するのは非常に難しいわけですけど、うん、つまり知識と知恵はどこが違うのかと言われると、なんか似たような意味で我々使っていること多いと思うんですけど、まあ少なくても知識というのはあの未来については持つことができないんですね、人間というのは。まあ常にもう知っていることというのは過去のことか今現在起こっていること、これから起こることに対する知識を持つ人は誰もいません、それは不可能、まあ、予想はできるんですけど、まあ、予想しても当たった当たらなかったかという、まあ、そういうことで、まあ、当たるも発見当たらも発見というような感じでありますから、まあ、未来に対する知識は誰一人持っていません。知恵というのはちょっとそれと違うというところはありますね、だからこの、まあまあ、知識にしても知恵にしても、まあ、知るという知というね知るという、まあ、言葉であります。これ英語になると全然違って、ウィズダムとナレッジっていう、まあ、違う言葉になってるんだけど、日本の場合は知恵と知識がなんかちょっと似通ったものとあの思いやすいんだけども、まあまあ知識というのはまあ過去の蓄積であり、まあ、学問も全て知識でありますけども、でもその、これから先のことをその学問するものっていうのは、経済学なんですね。で経済というところが、経済学者の先生の話聞いてても振り返ってみると当たってないな多いなというねその経済も生き物ですから、なかなかそれをね先のことを 見据えるというか見通すっていうのは、まあ、難しいということですね、これは至難の業でありますね、だけど何ていうんですかね、過去のことが見えて、過去のことを学ぶことによって今の自分が見えるっていうことはあるわけですね、まあ自分の過去を振り返っていけば今の自分が見えると、まあこれはみんなそうなんですけれども、じゃああの人のことをちょっと調べたいと思って、その人の過去を調べた時にその人の今がよく理解できる、これはまああり得る話ですよね。だから過去の歴史を失うと現在が見えなくなるっていう、これはあの個人の話じゃなくて社会の話もそうですね。だから国の歴史というのも非常に重要になってくるのは、その歴史が失われると今が分からなくなる。で聖書もそうなんで、旧約聖書というのは過去の紀元前のことですけども、旧約聖書が見えてこないとイエス・キリストが見えてこないですね。イエス・キリストが生まれた時を起点としてこの紀元後になってきてますね。だからこの過去とは少女、それから過去のことを見て知ってくることによってある程度未来に起こることもその延長線上にその推理することが可能になってきますよね。まあ、ここまでこう来たんだからこの先はこう行くだろうっていうね、まあ、直線に定規で線を引くように先のことがある程度推論できる、まあ、これは ありますね、だからコンピューターなんかの世界でも日進月歩でありまして、私もこの前までここでネットをするのにパソコンを置いてましたけども、もう今はこのスマホだけで済むようになってしまって、なぜかというとスマホの性能がパソコンを追い越したからですね、まあ、自分で使っててよくわかりますけど、あんな大きなパソコン1台よりもこのスマホの方が能力がはるかに上になってしまって、だからこういうことは誰も予想していなかった った感じです。それまで誰もそんなこと言ってなかったはずなんだけども、いつの間にか小さく小さく作っていくうちに、半導体を小さく小さく作って、ついには今3ナノまで作ってますから、3ナノまで凝縮して作っていった時に性能が上になっちゃったと。まあそういうことで、この今まあこうしてスマホでまあこのリモートもできるようになってきましたけども、そうこうしてるうちに今年からまたパソコンも、すごいのが出てきまして、そうですね、すごい。だからこれはまあよく AI なんて言われますけども、まあ、AI 元年になってしまいました。今年はまあすごいのがまあ出てきた。これは信者さんの中に最近皆さんこう年齢がこう上がってきて、まあ、リモートでもいいし、まあいいんだけども、その説教でも話でももう耳が聞こえなくなってきてる人が増えてきてるんですよね。それでじゃあヘッドホンかなんかこういうのがありますからって言っても、お年寄りの方はそれ嫌がるんですよね。イヤホンも耳につけたくない、うん、ヘッドホンもいろいろ私も持っていって、こうまあ鹿児島教会のは特にこう年配の方増えてきてます。こうやるんだけど皆さんどうも好まないんですね、それを。で今骨伝導っつって骨で揺らすのありますかって、もそれでもダメまあでもそうこうしてるうちに、まあ今年からはまたまあ今年って言ってももうちょっと先でしょうけども、もう言ったと同時に文字にして、そうですね、表してくれるっていう、まあもうそこまで技術が進歩してきまして、まあ、今までのパソコンじゃなくてね、AI っていうパソコンは1秒間に10兆回の計算を行うわけですよね。でそれは AI パソコンといってみんな喜んでたんですけど、もうやっぱり今年後半になりましたら、40兆回1秒間に計算をする、まあ、パソコンが出てきましたから、まあそれが、まあ、いわゆるAI というですね、まあ、コーパイロットということになりますね。コーパイロットじゃないと実際は意味がないと思うんです。まあ、もしこれから買う人もうちょっと待った方がいいかもしれません。まあそうしたらまたパソコンになると、もういたちごっこですよね。スマホになったりパソコンになったり、うん、そうしたらもう同時にきちっと私が言ってることが文字になって現れてくれるんで、うん、まあ本当に文字だったら見れるっていうんですよね、お年寄りの方々、だからまあそれは感謝なことだと思います。うん、まあそれと同時に40カ国の人と話をしても全部同時で通訳、まだ日本語にはできないんだけど英語には通訳できるっていうことになってきてますから、これ言語の壁がだんだんと崩れてきたっていうことは、聖書のバビロンのバベルの塔以来のこれは画期的な出来事かもしれない。まあ、こう思われて、それもまた聖書に書かれている過去の出来事、過去の知識に照らし合わせてみたときに、全世界の言語は一つであったというわけですね、聖書は、うん、ところが一つであったんだけども、神様はそれを40ちょっと私は記憶に定かじゃないですけども、60カ国を、ね、まあ、分散した、まあ、と書いてあるわけですね。だから突然ね、人々のこのコミュニケーションが遮断されたんですけども、同じ言語の人々だけでこう集まるようになったから、地域地域でこの文化ができてくるわけですよね。うん、ある時点から世界中のあらゆるところにこう勃発してくるわけですよ、その文化圏が。ああ、でまあそういうことも聖書圏だけど、まあ、言葉がバラバラになったとはいえ、全ての人の言葉がバラバラになったわけじゃなくて、まあ一つのグループとして 同じ言語を持つ人同士が、まあ、やっぱりこう集まってくるっていう、まあ、こういう、まあ、国ができてくるっていうことに、なるのかもしれませんね。だけどそれ以来のね、本当にこう画期的な時代の変わり目が今年はまたあったかなと、まあ、そういうパソコンの一つを取ってみても、なんかそういう変化っていうのはあるわけであります。まあ、日進月歩というのは日進月歩であります。まあそういうことで、信者さん方も、まあ、こうして、なかなかこう遠くにいらっしゃる方々もリモートのおかげで礼拝に参加できるということは非常にありがたい感謝の次第だと思っているわけですけれども、まあ、そこでね、伝道の書なんで伝道者の言葉なんですけど、伝道者というのは哲学的な人生の生き方を教えた人という意味で、我々の伝道というのはキリストのことを伝えていくという、まあ、福音伝道ということに、まあ、なりますから、一般的に我々伝道といったらイエス様のお話を、お証しを、救いの話を人々にお伝えしていく、まあ、そういうことなんですけども、まあ、この当時の伝道者っていうのは、まあ、ちょっと人生の、そうですね、教え、この教えというのがないとなかなかうまくいかないわけですよね。これは知識ですよね。過去の人々のいろんな経験体験から積まれてこう出てきた一つの結晶となった言葉と言ってもいいのかもしれない。だからこの知識というものは非常に重要です。そうすればそれを私たちが学ぶことによって、自分は無駄なこの労力とか時間を費やさなくていい、ね。まあそれは本当に重要なことだと思いますね。だけど現代社会においてはどういうわけか、この教えを忌み嫌うというところまでいかないけども、そういう傾向もちょっとあるみたいな感じを私は受けるわけでありまして、思想的なことにあんまり偏ったらいけないからっていう、まあそっちの不安ばっかりしてしまってしすぎて、そして健全な教えすらも、まあ、軽視してしまう傾向があるんです。だけど、まあ、考えてみれば聖書は今日日本でも売れてるようですから、まあ、読んではいるんだと思う。でもやっぱりその一人で読んでもわからないっていうことはあるわけですよ、聖書。だからある程度このやはりこれを説明を受ける必要があるわけです。そして学んでいくっていう必要はあるわけですよね。でもまあこの伝道の書のソロモンのこの言葉はエルサレムの王様の言葉でありますけれども、要するにこのヨシュア記からずっとまあ過去を見てきたときに、この神様がソロモンが 王様に、なった時ですよね。即位した時に夢に現れてきて、神様が、ね、そしてあなたの願いを聞いてあげましょう、一つだけ聞いてあげましょう、この間、ね、小学生の女の子が来て、お願い聞いてもらえますかって言いますか、ああいいですよ、お祈りしましょうっつって、そしたらいくつまで聞いてもらえますかって言ったんですね。ちょっと欲張りだなおっしゃったね。まあこっちも忙しいんで、まあじゃあ三つだけ聞いてあげましょう。まあ別に私が聞くわけじゃないんだけども、お祈り神様にお祈りしましょうね。それやったーとか言ってですね、喜んでました。まあだけど神様がね、現れてきて、あなたの願いを何でもいい、一つ叶えてあげましょうと言われたら、我々何を願うかということですね、アラジンの魔法のランプじゃないんだけども、何を願うか、はい、そうした時にソロモンは知恵を欲しがったんですね。知恵をください、 このなんでそれを願ったかというと、まあ、要するに自信がなかったわけですよね、まあ、私が思うには自信があったら知恵をください。何の自信がなかったんでしょうか。それは王様になった時にこの国を治めなきゃいけない。この治めていく時に、まあ行政もそうですよね、まあ立法も司法も今は分かれてますけども、王様の時代は全部王様が担ってたわけですよね。人を裁くことも法律を作ることもそれを施行することも全部王様がやってたわけ。分立、権利の分立が行われてない時ですから。だから王様の権力ってものすごいもんですよね、考えたら。その王様が狂ってしまったらもう大変なことになりますね。その一極集中型っていうのはうまくいけばうまくいくんだけども、それの権力を持ってる人が狂ってしまったら、これはもう国は滅んでいくどころじゃない、大変な悲劇に、まあ、陥っていきます。ですから、まあ、王様の権力っていうのはもう絶大なもんで、その時にソロモンは自分が王様になった時にこの国の人々を平和に幸せにできるだろうか、ね、まあ要するに不安があったし自信がなかった。でそのね、大体普通だったらですよ、王様の冠乗せてもらって、まあ戴冠式っていうのがあったかどうか知りませんけども、あのナポレオンはそうですね、自分の手で冠をかぶったって言いますからね、まあ、それだけの権力を身につけた時には大体有頂天になって、ね、そしてなんかもう舞い上がってしまうっていうこともあり得るんじゃないかと思うんですよ。でもそのソロモンは自分の現実に目が覚めていたっていうことですね。決して酔っていなかった、ね、その王になったというこの栄誉に酔っていなかったわけですね。そして目覚めていた、はあ、でこれだけの権力と力を自分は持ったんだけれども、それをちゃんと運転できるんだろうかということですよね、まあ、車は運転できるけれども、いきなりあのジェット飛行機に乗って運転できるだろうかみたいな、それだけの権力というパワーを与えられたのはいいんだけど、それをそうですね、適切に操作できるんだろうか、これは言ってみれば自分のことを冷静に客観視できているということになりますよね。そうした時に神様、この人々をこの国を治めるための知恵を授けてください。どうやって私はこの国をですね、まあ導いていったらいいかわからない、まあみんな期待はするけど、その期待にどれだけ応えられるかね、まあそれも難しい、まあ重責を彼は担ったということを実感してたわけですね、はあ、それで知恵というものを神様に求めた。知識というんじゃなくて知恵と書いてあるんですよ、聖書は、ということはこれから先のことすらもう見通せる力も含んでるんじゃないかと、知恵というか、ね、もし我々がね、人間が先のことを的確に見通せたら、これ怖いものないと思うんですよね、はあ、だからだけどそういうことを そういうそれらしき人は、まあ世界中にいるでしょうけど、一人もなんかこうまともな人じゃないですよ、なんか我こそは霊験新たかにみたいな人はいるんだけども、まともな人はいない。だからこのソロモンは神様に知恵を授けてほしい。それはこの国に自分の権力を、ね、うまくこうコントロールして 用いていくために、国の人々を幸いに至らせるために、そうした時にそれはね、神の心に、神様の御心にもかなったというんですね。神様もそれを喜んだ。まあそこまで読むと、あ、ちょっとこれやばいなというかね、自分もね、何でも聞いてあげるからって言って何でも言ったら神様喜ぶ喜ばないがあるんだなっていうことが見えてきた。そうですね、お前何てものを望むんだっていうね、そういうことになることもまあなきにしもあらず、何を望むのか何を願うのかということは神様ちゃんと、そうですね、まあ審査するっていうかね、精査するっていうか、そういうところがあるっていうことです。それを先に言ってもらった方が良かったかなと思うんだけど、まあ、神様は最初からそういうことをおっしゃらない。あなたは何を願いますか、ね、その願い叶えてあげましょう。こうした時にソロモンは、まあ、知恵をください、でそれを神様はすごい喜んだ、はい、あなたは自分のために長生きさせてくださいって言ってるわけでもない、ねその富もね求めたわけではない、命を求めたわけでもない、この人々のために、この国のためにあなたの役割責任を果たしていきたいと、まあ、これに基づいて求めていく、これはね素晴らしいことをあなたは求めた、ね、だからあなたには知恵を授けましょう、ね、後にも先にもこれ以上知恵を持つ人はいません、それからおまけがつくんだよね、神様のおまけ、それは我々が求めることはできません。おまけだから、ね、おまけをくださいっていうわけにはいかないですよ。これは神様の側でくださるものですから、まあ、おまけにね、あなたが求めなかったものもあなたに与えましょう、あなたが求めなかった富も尊きもね、あなたに与えましょう、だからソロモンの時代にイスラエルという国は、まあ、最高の時期を迎える、黄金期を迎えるわけですね。でありますけども、まあ、そこでねこの知恵を与えられたソロモンは、じゃあその知恵を持ったんで幸せになったのかというと、幸せというのはまた別問題ですね。これ知恵を持ったおかげで、このいろいろと見えなくてもいいようなものまで見えてきた、必ずしもですね、全てがクリアに見えてくれば幸いかと、幸いというのはまた別問題ですね。だからその分はこの幸いとか幸福というものをこの追求したわけですよね、まあこれが2章に書いてあることですね、だから我我が心に意気楽来たれ我試みに何時を喜ばせんとす、何時楽しみを極めよと、とにかくね楽しみとか幸福とか人生の快楽とか、まあ、そういうものをね一つ極めようとした彼は、自分の知恵をもってして、そしてねしたんだけども、これもまた空なりき、これはこれ2章全部読みましたから、後ろの方に書いてあったことをこう総合した時にね、あこれもね なんか虚しい空虚なもん、空、まあそうですね、そうやって一生をもし過ごしたとしても、これはちょっと全然幸福とは程遠いなというのが見えてきたわけ、まあ早めに見えてきてよかったです。それが知恵がある、だからそれでねちょっとこれはまあこう楽しく生きようね、楽しく生きようと思っても頑張ってみてもなんか幸福にはなれないなと、それから2節、 だったら笑って暮らそう、我笑いを言う。朝から晩まで笑って、あるいはなんていうんですか、お笑いを楽しんで、ね、自分も笑って過ごそう、うん、まあお笑いを朝から晩まで見てて楽しいのかなって思うね、うん、でこれもまた今日なりって書いてある。今日ってのはもう狂ってるんですよね、うんうん、これもね、朝から晩まで笑ってたら狂ってる人と一緒だ、うんうん、これまた今日なり、ね、それで楽しみを言ってみても、これもなんか虚しい、はい、ということが見えてくる。まずそこが見えてくるわけね。快楽とか楽しみとかお笑いとかその場のばっかり追い求めても幸福になれないっていうのが見えてきた、はい、まあ今の現代だったら我々いろんなことに恵まれてますから、そういうことはもう大体分かってる人は多いと思いますけど、ね、テレビのスイッチ入れたらなんかお笑いが見れるっていうことになる時代だから。でもこれは紀元前の話ですからね、はあ、紀元前の1000年ぐらい前の話だから、その時にそこまで見極めることができた人は、まあ、なかなか普段の庶民にはないわけです。でそれからそれで次に、じゃあ3節、我心に知恵を抱きておりつつ酒をもて体を肥やさんと試みた。じゃあ酒でも飲んで楽しもうと、はい、ね、まあこういうことでいるんだけれども、まあこれもまたうまくいかない、ね、まあなんていうんですか、何でもそのやっぱり楽しめる量というのがありますよね。まあお笑いを見ても楽しいのかもしれませんけども、それもね朝から晩までやっててもダメ、ちょっと見るぐらいでそれを超えると思うんですよ。笑うのもいいけども、朝から晩まで笑ってたらこれも疲れるわけ、うん、ね、そのじゃあその量というのは何に基づいているのかというと、まあひとときの休息、一服の休息、休息というのは休むことじゃなくて、頭にとってみれば切り替えることなんですよね、うん、いわゆる飽和状態になっている、何か一生懸命熱中して飽和状態になっている、仕事ばっかりが頭の中にいっぱいだということになった時に、休むことではなくて、まあお笑いでも見ることによってそれを休息できる。なぜかっていうと忘れられるから、仕事のことを。つまり忘れることが快楽なんだっていうことなんです、人間にとっては。一つはだからいろんなことをやっていて、本当にまあパチンコみたいなのをやってみて、玉がぐるぐるぐるぐる回るのを見て目が回ったっていう人誰もいないんだけども、あれを見ていて本当に楽しいのかなっていうと、そうではないと思うんです。それをずっと見ている時には日常の苦しみを忘れることができる。でもそれも限界があるから、ある一服のね時間はそれで楽しめる、うん、頭がそういうことで忘れているからね、辛いことを、辛いことを、苦しいことを、うん、そしてまた力を補給して、そしてまた日常に戻るっていうんだったらいいわけだよね、うん、ただその限界を超えてしまうと、この身を滅ぼしてしまう、まあ、だからその分量というか分というものを持たないといけないですね、ある程度の目安というのは自分で、はい、でそうなんですね。薬でもそうですけど、薬こそは量を間違ったら大変なんですね、うん、 だからちゃんと処方されたその通りにその分量を過ちなく取る、うん、これは重要なことですね。で、人間の頭の中もちょっと頭を休ませるということは難しいわけでありまして、頭を切り替えるということなんですよ。別のことをする、まあ、だから酒を飲んで体を小屋さんと試みたっていうのが、体を太るところがそれはあんまりやりすぎて痩せてしまうんで、それもまあある程度出会う、ね、うん、何でも世の中そう見てったら体にいいからっつってそればっかり食べてたら良くないわけですよね。だから体を小屋さんと試みたけれども、まあそれもまた限度があります。それから世の人は天が下において生涯いかなることをなさばよからんかを知らんために、我は愚かなる技を行うことする。だからこれ知恵があったけども、彼は知恵があっても庶民のようにちょっと愚かになってみたと、一般人の人のようにね、うん、そしたら幸せになれるかもしれない、まあ、こう思ったんだけども、それも限界がある。そうですね、そして愚かなる技を行うことをしてみたけれども、まあいろんな経験体験を、世の中の人、庶民の一般の経験体験を王様自らしてみたけども、楽しいこともあるかもしれないけども、やっぱりそれでも限界がある。それから今度は4節見ますと、我は大いなる事業をなせり、それで今度は仕事の方に打ち込むわけよね、うん、で事業家になったわけよ、そのソロモンはね。そして家を建て、まあ家はいいんだけども、家を建てブドウ畑を設け、園を作り庭を作り、実のなるもろもろの木をそこに植え、まあとにかくいろんな事業に着手するわけで、うん、次々とこのやっていく、まあやってる時は楽しいかもしれない、うん、まあそして充実感にこう酔いたいと思ったのかもしれませんけど、はい、だけどそれもね、まあ限界が来る、でもそれは成功したわけだよね。彼は7節、我はしもべしもべを買い得たり、まあいわゆるたくさんの働き人が家の中に、屋敷の中に来た、ね、雇った、うん、今で言えばいろいろと自分がね、起こした会社が繁栄して、たくさんの従業員がこうそこで、養うに至った、まあそういうことかもしれませんけど、また、8節、我は金銀を積み、王たちと国々の宝を積み上げた、まあ貯蓄も増えた、ね、それからまあいろいろなこう人と人のつながり、人脈も豊かになった、ね、でここまでなったら幸せになったかということですよね。うん、これ難しいと思いますよ。私も日本の、経済界での、まあ、ある意味トップの人の家に招かれて、ね、そしてちょっとお祈りしてほしいっていうんで、家の性別対応し、まあ、その方の精霊待望もし、奥さんはもう救われてるんですけど、水と霊の全く救いに預かってるんですけどね、うんうん、なんかそこまで私は偉い人っていうのは偉いく見えないところあるからでもまあ偉い人だと思ってたけど、世界大会がその経済の日本であるっていう時に、その一番上だったんだよ、その人ね、うん、それからその義理の弟さんもそこに来て、だその人はなんか大臣もやったことあるって、うん、それでその方も最後病気で亡くなられる前に呼ばれて病院でお祈りしに行ったわけです、うん、けれども、葬儀には ね、皇太子ということになりますよね。こう国のいわゆる、要人だったということがあると怒られてたとか、まあ、そういう方々いますけどね。確かに財を築き人脈を築き、ね、大変な方々ですよ。でも幸せじゃないそう、決してもう、それ以上は言えないそうね、それ以上は言えないけれども、幸せとほど遠い、関係がないんだから、それとは、幸せは、幸福とは、それがね、奥さんがこういうことをおっしゃったのはちょっと印象に残ってるんだけど、恵まれたところで育って生まれて育って、うちの主人はね、海外にも行って、そしていろいろな人と出会って、そしてここまでこうなってきたけれども、まあ、親の建てた会社をまた後を継いでいったっていうことでしょうね。まあ、大会社ですよ。だからそういう方でも、奥さんはこういうんですね、一つだけ問題があるんですよって。ああそうですか、問題あるんですか、恵まれてるんだからもういい、それでいいんじゃないかと思う。挫折を味わったことがない、これが問題だってそのね、挫折を味わったことはないんですよ。多分これは経済界の人々の中からこう言われた言葉なのかもしれない。経済人っていうのはみんなそういうところを味わった人たちですからね、それを乗り越えてきた人々が多いから、ほとんどでしょうから、この叩き上げでこう来た人たちはね。だけど親からこうスッとこう受け継いだ人はちょっとそうじゃないのかもしれない、よくわかりません。親から受け継いでもいろいろな辛酸をなめてきた人もいらっしゃると思いますけどね。だけどまあ、挫折をね、味わったことないです。あ、そうですか。あんまり意味がわからなかった、その時は。それはいいんじゃないのと思って言ったわけでありますけども。だけどね、結局ね、その最後こうずっと見ていくと、あ、やっぱり大変だなと。だからこのソロモンのね、言ってることもね、はもう全くそのままですよ。彼は王様だったわけですからね、世界の権力者のトップに、頂点にいた人ですから、当時ね。それから我は金銀を積み、王たちと国々の宝を積み上げた、さらにまた歌う男女を得、世の人の楽しみなる宰相を多く得たり、歌う男女を得たっていうことは、今で言ったら文化的事業も、いわゆるまあ芸術というね、芸術の分野にも多くのまあ貢献をしたということですね。ね、そういうこともした。そしてもう大いなるものとなったんだけども、はい、それもね、なんか幸せとは程遠い、だからこういうことを体験した人だから、経験した人だから、その我々はその人の神の言葉を、この人を通して語る神の言葉をね、読んで聞いて、無駄な時間と労力を費やさないように、まあ、すべきでありますね。ですから、そう思いますね。だからこの限度というものがあって、楽しめる限度が限られている。でそれをわきまえれば、これはすこぶるいいことですね、何でも。そしたら自分の身を滅ぼさなくて済むけれども、まあまあ、そういうことをやりましたよと、ね。この11節、まあ、一つの結論がそこに出ているわけでありますけれども、我我が手にて成したる諸々の技事業ですね、および我が労して事を成したる労苦を顧みるに、皆空にして風を捕らうるがごとくなりき、火の下には液となるものあらざるなり。これをまあ学んだ というか、うん、だから私たちはこの神の言葉に耳を傾けることで多くの無駄を省くことができる。これを知識の、まあ、素晴らしい優れたところであります、ね、ただ私たちが耳を傾けることができるためにはたった一つ要求されることがあるんです。それは謙虚になることですね。謙虚になる耳を持って神の言葉は聞くことができるわけです。で、その神の言葉を聞くということのためには我々は謙虚にならざるを得ないんですけどね。でもじゃあ謙虚になるためにはどうしたらいいかというと挫折が必要だってことなんですね。そこに挫折が来るわけね。まあ挫折までいかなくても挫折したくないけど、人生でいろんなそういう、まあ、悲しみとか苦しみとか悩みとかそういうのは嫌だけども、でもそれは自分にとって恵みなんだということです。聖書的に見ていくと我々は祝福祝福って、祝福はありがたいことですけども、恵みというものがなかったら鼻高々になって高慢になって倒れて滅んでしまう。祝された祝されたということを自慢するようになっていったらこれちょっと危ない。恵みというのは弱さもでもあるんですね。弱さを含んでるわけです。私の弱さ弱点欠点、これは恵みなんだということですね。で、なんで恵みなんでしょうか。その自分の弱さを知ることで謙虚になれるから、はい、だからそれはありがたいですよね。高ぶりを防いでくれるから、うん、人間高ぶっていくっていうとですね、なかなか周りで止める人がいなくなる、だんだん少なくなってくるんですよ。権力とか権威とか力とか持っていくともう誰も止められない、うん、そうするとね、自分で止めなきゃいけないのに自分ももう自分の目が覚めないでそれに酔いしれてしまうと、もう自分でも止められない、うん、権力者にとって最も恐ろしいことの一つは自分の権力に酔いしれるということですね。酔うということ、うん、でこれは周りにみんな迷惑かかりますよね。ですから、だから我々はその目を覚まして等身大の自分を受け入れるということがすごく重要なことであります、ね、うん、あ、自分にはこういう弱さがある、だからこの人の意見も聞こう、話も聞こう、この人々と共に協力してやろうと、人と人を協力してやろう、一人で何でも全てのことができるという万能感を捨て去る、脱ぎ去るということが成長していくということですね。まあ子供の時はそう思ってません。自分はスーパーマンになりたいと思って、スーパーマンのようなと、まあ、錯覚してた子供ですから、うんね、だけどもそれは大人になってもそんなことを思ってたらこれはですね、悲劇であります、うん、そのどこかで万能感をくじかれる、まあ、瞬間があったとしたらそれは恵みですよね。でその恵みによって私たちは謙虚になる、謙虚になっていけるということが、まあ、これは重要なことであります、はい、そうした時に、まあ、ソロモンはまあこうだったんだ、神の言葉を我々読んで、ああそうかと、そういう、ね、地位と名誉と権力と財力とそういうものを手にしたら幸福だという錯覚をまあですね持ってしまったなと、まあ、そうではないでいうことで、みんな空にして風をとらるがごとくで、これ共通してるのは何かっていうと、全部何かを行うということに対する価値観なんだね。我々は何かを行うということに価値があるというふうに錯覚してしまってるわけです。あの人はこういうことができる、あの人は素晴らしい人だ、あの人のようになりたい、自分はこういうことができない、だから自分には価値がない、できるできない、それでこの価値というものをまあ判断しようとしてしまっている、うん、ところがそれは価値がありませんよということを ソロモンは書いてあるんです。ここでなんで価値がないんでしょうか。もう簡単なことですよ。忘れ去られるから、人のやったことは。そうですね。いや、あの人は素晴らしい人だ、私は尊敬する人だ、ね、島原城というのがありますよね。あそこに、天草というのがあるんですね。ね、だから天草四郎というのがいた。天草四郎、私はあの人を尊敬する人だ、ね、あれも本当に素晴らしい人だっつって、でそこに行ったらお城があって、そして銅像が立ってますよ。私見に行ったから、で子供がいたから、その時に子供も小学生か中学生か知らなかったけども、一緒に見に行った。そしたら明らかに大学生と思われる女の子3人がそこに来て、ねえねえねえ、この桃太郎さんと下で写真撮って、ほいでうちの子供にああいうふうにはなるなよって言ったまあどっから見ても桃太郎さんじゃないだろうこれはと思って。だけどね、忘れ去られてんですよ、過去のことは。たかが100年か200年か300年か知りませんけど、もう忘れさ、みんな忘れてるんですよ、そんなもん。銅像がそこにあったって忘れてるんですよ。忘れたら一緒ですよ、はあ。だから私たちがどんなに素晴らしいことを地上で残したかって言っても、もう忘れされますよ。それでそうですね、そんな今から25年前か30年前か、まあコンピューターがパソコンが世の中に出てきた時にすごいのが出てきたっていう、あの時のコンピューターなんかもうみんな誰も忘れてます、見向きもしません、ね。だからその本当にね、忘れ去られてしまう。だから風のトラウルがごとくなりき、みんな空にして風に舞い散っていくもみ殻のごときものである。そんなことのために一生懸命ですね、まあやっちゃいけないってわけじゃないんだけども、価値観をそこに我々が最高の価値観を、その英語で言ったら do ですよね、 do、 何かを行う、このことに人間の価値があるっていうふうに見ていった時には、それはね虚しく消えていますね。その人がいなくなってらもう終わり、はい、だからそういうものをでも求めて、人間の価値はそこにあるというふうに我々が人生観を確立しやすいんだけど、自分の行いに、ね、だけどもそこには人間の価値はありません、じゃあ人間の価値はどこにあるかというと、存在にある。まあ英語で言ったら B の方ですよね。 B 動詞っていうのは英語を学ぶとき最初学んだけど、あれはよく分からなかった、日本人の感覚にないから、私はあるとか、これは私ですとか、これは本ですとか、これは何だか、 This is a pen で鉛筆ですとかですね、これみんな B 動詞だ、ここにあるんだって、あるんだ、なんかよくわけの分かんない話だなと思って聞いてましたけど、でもだんだんとね見えてきますよね。あるということが人間にとっての最も価値のあること、それは神と等しき部分だから、そのあるというのは永遠にあるわけですよね。どっかで消えないんです、永遠に存在する。私は永遠に存在するものである、あると。しかもその神様のあるというのは、私と一緒にあなたはありますよ、我々は神と共に永遠に生き続けるものである、ここに価値があるわけ。そうですね、だからそこを私たちが見ていった時に、あ、そこに価値、何かができるとかできないとか、まあそういう方向じゃないんだ。お誕生日にお祝いをするということはすごく意味のあること、そういう意味から言ったらね、何か 賞を取ったからお祝いするという話じゃないですか、あれは。で、この存在そのものを祝うわけですけど、だから毎日、まあ信者さんでもそうでしょう、私は毎日誕生日ですからという人です。素晴らしいおめでたい人だと私もあやかりたいと思うわけです。ね、自分の存在というものが見えていれば見えているほどこれは幸せですよ。それはそのためにはどうしたらいいかというと、神を信じなければならない。神を信じるということは、神の存在を信じない人は無意識の中で自分の存在も否定してしまっているんです。つまり生きている時がもう全てで、死んだら消え去るんだという、そういうまあ勘違いの中に生きている。神を認めないから自分の存在も霊魂というものも認められないから、その自分の存在そのものが認められないんです。ただ生きている時だけの存在になる。この地上に見えている時だけの存在になる。そうすると当然霊の世界、来世にまで持っていくところの愛とか信仰とか望み希望というものも見えないですよね。だからそういう人たちの言うセリフっていうのは、永遠の愛など存在しない、そういうものはないんだ、あるわけがないだろうと、こういうふうに言うんですよ。神が見えなくなってくれば愛も見えなくなってるってことです。そうですね。だからその自分の存在が見えてないということは神を知らないからで、このソロモンはそういうことでね、まあいろいろやってみたけども、最終的にはこの事業に着手して成功させたけども、でもそのね、自分がやったことをね、人々はすぐ忘れる。これも風をとらうるがごとくなりき。だから世の中見ていくと、なんか新しいことが起こる、新しいことが始まる、これから素晴らしいことになるっていつでもこう思う、そういう瞬間ってありますよね、その何でも変わり目。だけど神様からしてみたら、それはまあ昔あったことがまたぐるぐるぐるぐる繰り返してるだけですよね。ただ繰り返してるだけに過ぎないんだけども、あなたの目に何で新しいとそれが映るのか、それは過去にあったことを忘れてるからね、人々が。過去にあったことを忘れてるから、ね、だから新しく思っているだけであって、それは新しくことでも何でもなくて昔もあったことですよって言ってる。だからこれもまた来ない。だから人は本当にそうやってもう忘れて、ね、そうしてしまうんだけれども、けれども今生きていることの苦しみから逃れることもまたこれは忘却であり、忘却が快楽であるっていうこともまた事実ある、だけどもその忘却の中に埋没してしまうと人間は滅んでしまう。だから限度をわきまえる、これもまたまあ必要なことでありますね、だからこれもまあそういうことで14節見ますと、知者の目はその頭にあり、愚者は暗闇に歩む。まあ確かにそうであります。まあ知恵と愚かと無知と、知恵と無知とどっちかがいい、どっちがいいかといえば、まあ知恵の方がいいのはいいんだけども、でも結局ね、どっちも行き着くとこは一緒だって、ね、されど我知るその皆会うところのことは一つなり、まあみんな死んじゃうということです。この地上で行ったことは皆終わりが来る、そして忘れ去られていく、去っていく、これこそ虚しきことでありますね、はい。だから15節、我心にいけらく、愚者の会うところのことに我もまた会うべければ、我なんぞ、つまり死ぬということですよね。我なんぞ知恵の勝るところあらんや。また心にえり、これもまた空なるのみ。無知も知者も知恵も結局は皆同じところに帰っていく。 無知よりも知恵が勝るって言ったって、うん、それも大したことないんじゃないかっていう話になっていくわけですよね、はい。だから16節、それ智者も愚者と等しく長く世に覚えられることなし、来たらん世に至れば皆早くすでに煩らるるなり。ああ智者の愚者と同じく死ぬるはこれいかなることぞや。17節、ここにおいて我世に長らうることを厭えり、おおよそ日の下になすところの技は我に悪しく見ゆればなり、すなわち皆空にして風を捕らうるがごとし。なんかちょっとこう、そうですね、鬱っぽくなってきます。まあちょっとこううなだれてくるっていう、まあそういう感じですよ。だから楽しみとか幸福とか快楽を求めていけば結局こういうところに突き当たったっていう、はい、そうですね、はい。だから、まあ20節も見ていきますと、20節見ていきますね、はい。我身を巡らし日の下に我が労して成したる諸々の働きのために望みを失えり、はい、だからこう失望するっていう、望みを失うということはなぜ失うのかっていうと、まあへりくつかもしれないけども、期待したからその失望するわけですよね。期待しないところには失望もないんだけども、この期待しただけにその望みを失うということがあるわけですね、うん。だから何に期待したかというと、まあ幸福感、満足感、充実感、そういうものを自分は得られるだろうと思ってそういうものを求めてきたんだけども、結局得られなかった、うん。一時的には得られたように感じたかもしれないけども、結果的にはそうでなかった、うん。まあそういうことですよね、うん。だからまあ失望した、さらに何をもってそのさらにその失望に輪をかけるかっていうと、そうやって血と汗と涙を流した自分のこの築き上げたものが自分の死とともに終わりを遂げ、それで残されたものは自分の相続をする相続者にただ渡されていくだけで、ね、それもまたまあ悔しいのか虚しいのかよく分かりませんけど、まあそういうことだっていうわけですね、うん。ですから21節、今ここに人あり、知恵と知識と才能を持って労してことをなさんに、ついにはこれがために労せざる人に全てを残してその持ち物となさしめざるを得ざるなり、これまた空にして大いに愛し。ね、汗一滴も流してない人に全部渡さなきゃいけない、うん、自分がやってきたこと、これもまた空にして、そうですね、風を捕らうるがごとし、まあそういうことで、まあそれでね、23節ありますよ、まあ、まあそういうことですね、うん。そのようにある日には常に憂いあり、その骨折りは苦し、その心は世の間も休んずることあらず、これまた空なり。まあ、世の中にの人、まあ、我々救われているからまた別ですけどもね、でも世の中の人が会うことと同じところにいることは間違いないです。我々この世の中にいるんですから。そしたらこの世の中にいれば常に憂いがある、ね、労苦が自分を苦しめる、そして夜もそうですね、心休まることもないという時も通過する時があるかもしれない。もう世の中にいたら、ね、もうなんか もうそれがしょっちゅう来たらもう困るけどもまあそういう時もまあ生きていたらあるわけです、はい。でも神様は我々にとってみれば、そのね、それを恵みに捉えさせる、恵みにしてくださるから感謝だ。我々にとっては憂いも骨折りも、まあこういうね、心の苦しみも悩みも、それを受け入れていくための助けを与えてくれるから、それによってその体制が強まるんですよ、我々それに対する、うん、そこが素晴らしいですよね、うん、お祈りして神様に寄り添っていくということによって、その、憂いもロークもスポンジのように吸収してね、全部受け入れてしまうだけの心の、まあそうですね、器が、まあ、あの形成されていくという、世の中の人から見たらそういうふうに見えるでしょうね、うん、実際は神様に寄り添っていくんだけど、我々は世の中の人から見たらそう見えると思いますよ、うん、だけどもそういう体制がついていることには間違いない。世の中の人は苦しみながら悩みながらそこを乗り越えながらその器を広げていくんだけれども、まあ我々はイエス様に寄り添がりながら、神様に祈りながら、イエス様を賛美しながら、そうして、我々の中にね、それを吸収していくことができます。だからこれは素晴らしいことですね。だからあのこれは世の中の人に向けて書いてあるわけだよね、言ってみれば。だから旧約聖書っていうのは我々に向けて書かれてるわけじゃない、我々のために書かれてる。ここから学ぶことは多い、けれども、まあ、あのこれもまた空なりであります、はあ。だからあの本当にね、あの世の中の人の幸いというものはどこにあるのかと言ったら、ソロモンが全部これやってくれましたから、あのそれを読んで、まあ耳を傾けてます、うん。だから私たちは本当にこの信仰、神を信頼する信仰と望みと愛と、この3つのものをしっかりと、そうですね、整えられ、教えられ、訓育されて進んでいますから、それは感謝です。信仰というのは、うん、いつか神様という話ではないね、うん。何かこの、まあ、昔こういう人がいましたね、まあ、私も分かったけども、うん、まあ、その方もねこういうんですよね、私はまだこれでは終わりません、うん、神様が私をもっと持ち上げてくれて、私はもっともっと すごい人間なんだみたいな、まあそうは言わなかったけど、私はもっとこんなもんじゃないんだというようなことをおっしゃった人を見ると、ああそうですか、それは本当にそうですね、まあそう言うしかないかもしれない。だけどそう思ってる人は多いと思うし、私はこれじゃ終わらんと、私はもっともっと素晴らしいことを成し遂げるんだと思ってる人は多いと思うんだけども、それ自体は問題ないですよ、そう思うこと自体は。だけどもそれに対するその準備をしていなかったら、それは信仰とは言えないんですよね。コツコツとそれに対して準備をしていくことが信仰なの、うん。だからあのそれなくして、それが全くなかったらね、ただ体験総合それ言ってるだけで、あのそれ信仰だと思ってるの、本人は思っちゃってるんだよね。神様がいつか私を引き上げてくれるんだ、ね、私はこれじゃ終わらないんだって思ってるのは、それ信仰だと思っちゃってるの最初の頃。だけどそうじゃないですね。信仰というのはそれに対して準備をする、備えをしていく、うん、しかもそれは地道にコツコツとやってることであります。それがあれば信仰ですよ、それはね、うん、それがあれば信仰、うん、ね、だからね、それはね言ってるだけなんだよね。だからその人はだから、いや私はもう酒を断ちました、酒を飲みません、ね、うん、そういう問題じゃないと思うんだけど、 それで私はもうこれからしっかりとやってきますっていうか、ああさすが頑張ってください。それところがね、神様って不思議ですよね。あるところで私は信号待ちしてたわけ、車に乗って。そうすると横断歩道をね、自転車で渡る人がその人だったんだよ。で手に片手運転でね、自転車を片手に一升瓶を風呂敷できれいに、このね、今時あんなね包み方できる人いませんよ。二つこうぶら下げてね、こう自転車でこうやって私の前こう取っていくんですよ。あれ醤油にしては一人で暮らしてるはずだからね多すぎるよなと思って、うん、だからね、まああのね、そんなにね、そのなんか誓いを立てたからいいっていう話でもない、誓いもね、あんまりそういう意味では立てる必要がない。だからまあそうやって言うのはいいんだけれども、問題はね、そのコツコツコツコツと人の見えないところでそれに対する準備を積み重ねていっていれば信仰になるということね。勘違いが多いですね、そのことがね、よく。だからまあそういうことでね、聖書は何て言ってるかというと、ね、天を指して誓うな、地を指して誓うな、ね、神は侮るべきものにあらず。まあ、神様から見てね、まあ、そうやって誓ったってどうせね、誓えないようなことをね誓ったって、ね、それもまた意味のないこと。だから何ができるできないっていうところに人間の価値があるんじゃなくて、神と共にある、ね、存在している、ね、生きている、これからもそうである、この一人一人の価値はそこにある、ね、まあそこが見えてくれば幸いなわけでございますね、はい。だからでもね、こうやっぱり教えっていうのはすごく今世の中にとって、世の中の人にとって必要なんで、私たちはこのもう最後、この手もて交渉を読んで終わりますけど、手もて交渉第2章、手もて交渉の第2章一節二節を読んで終わりますけどね。我が子よ、汝キリストイエスにある恵みによりて強かれ、かつ多くの証人の前にて我より聞きしところのことを他の者に教えうる忠実なる人々に委ねよ、うん。で、テモテに宛てた手紙です、これはね、個人に宛てた手紙。テモテというのはエペソの教会の牧師さんしてたんですね、この時。で、若い牧師さんだった。で、パウロは手紙を書くんですけども、パウロはもう自分の死期が迫ってるっていうことを自分で気づいていたようで、まあ、半ば遺言のようにしてこの手紙書くんですけども、この手もてに宛てた牧師ですよね、手もてに宛てた手紙の中でまずキリストイエスにある恵みによって強くありなさい。先ほど申し上げたように、恵みというのは自分の弱さだとすれば、その弱さによって強くあれって言うんだよね、これ。だからちょっと矛盾しているように感じるんだけども、実は我々の弱さに気づくことが我々の強さなんだ。神により頼む、よりすがる根拠がそこにあるわけ。だからその弱さというものは大切にしておかないからですね。というか人間というのは自分の体もそうだけども、弱い部分をことに大切にするようになってるんです。強い部分はそんなに大切にしなくたっていいわけ。だから弱さを持っていることは神の恵みであって、それによってあなたは強く、信仰的に強くなれる。そうですね。だから神のイエス・キリストにある恵みによって強くありなさい、こうパウロはテモテに言うわけです。さらにもう一つ、多くの証人の前にて我より聞きしところのことを他の者に教えうる忠実なる人々に委ねよ。そしてこの教会を守っていかなきゃいけないんで、このテモテに対してちゃんとね、聖書の言葉を教えなさい、教えをしなさいっていうことね。教えがないと滅ぶからね、人間と。だからこの人生において滅ばないためにね、教えを持ちなさい、しっかりと聖書の教え、神の教え、ね、 そしてその教えをするにも教会にはたくさんいろんな人がいるから、ね、ここに書いてあるように、他の者に教えうる忠実なる人々、他の人に教えることのできる人、まあやっぱりみんな当時はみんなお仕事があったり、ね、もう今のどころじゃないですよ、朝から晩まで仕事しなきゃいけない人が多かったと思いますよね。それから教育もそんなにない時代ですから、だからそれを教えることのできる人にまず教えて、ね、その人がまた他の人々にこう手取り足取り教えていけるように、そういうふうにしなさい。やみくもにやたらめったら誰でも彼でも教えろって言ってるんじゃないですよね。まずは人に教えることのできる、まあ、余裕もあるし能力もあるし、そういうある意味そこは恵まれた人ね、そういう人に教えていきなさい、うん、これ教会だけの話じゃないと思うんですよ。あらゆる組織の発展するためにはこれ必要ですよね、うん、私たちが誰でも彼でもね同じように接していくことが平等ではないんですよね、うん、大人になるという、大人であるということは一人一人対処と対応をことにできるということですね。それは一人一人はみんな違いますから、この人ねこういうこと、この人ねこういうこと、この人ねこういうこと、うん、そういうふうにして一人一人対応をそうですね、していく、うん、だからこの後パウロはテトスにも手紙書いて、テトスも若き牧師、ね、テトスはクレタ島の教会の牧師だったよね。でもテトスにはまたテトスに当てて別のことを書いてますね。手元には手元に、テトスには手トスに、一人一人その人によって対応を変えていくということが、これが実は重要なことですよ。平等とかそういうことはそれは本の真の平等だと、何もエコひいきしてるわけじゃないわけで、必要な人に必要なものを与えていく、必要でないものを与える必要はないわけ。だからこのことで、他の者に教えることのできる人に教えてきなさい、ね、とこう手元にはこう伝授しているわけで、これは非常に重要な秘訣だと私は思っている。で私はこう、まあ、だから教会も救われている人、水取りの救いを受けている人たくさんいますけど、こうやって礼拝に来れる人っていうのはその一部ですよね。でもそうして神の言葉を私たちは学ぶことができる、ね、そしてそれを人にまた教えていく、これは素晴らしいこと。教えのないこの時代にあって、ね、ソロモンの言っている人生観、その虚しさね、うんうん、お経のこれ始まりじゃないんだけども、ね、色即是空っていうのもそっか来てるんだな多分あれも聖書由来じゃないかと思います。うん、だから空の空なるかなっていうところから空海も名前つけたっていう説もあるぐらいですからね、うん、だから本当にね我々は聖書の教えをちゃんと人々に教えを説いていける、これ素晴らしいことだと思いますよ、はい、まあ一つご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りです。アレルヤアレルヤアレグライダバダラスセンテアバーザアントラバイダバダラスセンテオレグライダバダバシャンテアラバラベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレベレAra bara bara dia 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 Ara, 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 ara.